起業家出身の社労士が語る分かりやすい労務。こんにちは、リベルテ社会保険労務士法人の渡辺です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。お願いします。
お願いします。
4月1日配信開始で、はい、新年度エイプリルフールでもありますが、
はい、
はい、ね、なんかあのエイプリルフールこう乗っかって行ったりとかしますか？
なんかあの気分が乗ったら乗っかったりはしますけれども、うんうん、毎年ではないんですけれども、たまに気が向いた時には、うん、あの去年とかはあの実は結婚しましたみたいなのをちょっと流せればいいなというふうに思って、うんうん、はい、まあ、あのエイプリルフールですからお約束のっていうのは、うん、まあ、じゃあこれはあの結婚しますってしましたっていうふうに書くじゃないですか、うんうん、はい、まあでもあのこの話がね、いつ本当になるか私わからないですよっていうような話をした矢先に、まあ結婚してるので、
うん、あ、そうですね
まあまあ、あの嘘もつぶやけば本当になるかもしれませんねっていうふうにはちょっと思ったところですね、はい、
予告になったというか有言実行になったみたいな感じですかね。
そうですね、有言実行になったので、今年はもうそのネタっていうのは、うん、はい、使いませんので、
うん、
まあ、あの4月1日とかすごい忙しそうなので、多分何もせず終わるんだろうなと思ってます。
そうなんですね、
はい、
でもね、まあ、新聞社とかね、いろいろと面白いネタを出してきてくれたりもするので、その辺もねちょっと楽しみなんですけどね。
そうですよね、なんか X とかでも、うん、あのえこれ本当なのって思ったら、うん、今日エプリルフールじゃんみたいなのって結構流れてくるので、
うん、
割とあのそれはそれであの楽しくあの、うん、させていただいてますと。
そうですよね、
はい、
まあ、そんな中、あの、本当のお話でいきたいと思いますが。
面白いですよ、
はい。はい。今日のテーマは。
今日はですね、まあ、あの、新年度でもある4月1日早々にお話しする内容ではないですが、じゃあ、無断欠勤する従業員への対処方法っていうの何かありますかっていうような質問があったので、うん、
はい。
まあ、これについてお話しさせていただければと思います。
あ、はい、無断欠勤ってね、まあ、いろんな理由はあると思うんですけどね。
そうですね。
うん、うん。
あのとはいえども、まあ、欠勤してる理由がまず何なのかっていうところによって、はい、対処方法って変わってくるんですね、
うん、
まあ大きく分けて2つです。本当に、はい、あのバックレのタイプのものなのか、
はい、
うん、はい、でもう一つは、なんかそれこそ本当にメンタルとかメンタル不調になってしまってお休みをしてしまっているような状態になってるのか、
うん、
これによっても全然あのこの後の流れっていうのは変わってくると思います。
うん、まずでもその無断欠勤っていう状態が起きた時っていうのはもう会社側としては本当心配ですよね。
そうですね、うん、まずあの必ずあの多分お休みをされて仮に9時出勤だとして、
うん、
9時に出てこなかったら、
はい、
まあ、10分ぐらい経ったら多分電話すると思うんですよね会社、うん、でも出ないと、
はい、う
ん、まあ、LINE とか今だと皆さんつながってらっしゃる人多いので、まあ、LINE 送っても全然反応ないとか、
うん、
っていうような時ですよね、
はい、
はい、で、そうなった時に次に行うべきっていうことで、それでもやっぱり例えばそうですね、もうこれ会社さんにもよるとは思うんですけれども、うん、1時間ぐらい経っても連絡がないとか、まあ、あるいは午前中半日経っても連絡がないっていうふうになった時にはご本人の家に向かうっていうようなことも行うことっていうのがあります。
ああ、そっか、もしかしたら倒れてるかもしれないしっていう。
そうですね、うん、なんか前これ私あのお話ししたかもしれないんですけれども、うん、実際本当にあの前働いてた職場で、
うん、
朝やっぱりいらっしゃらなくて電話も出ないんで、はい、家になんかその所属長が行ったらしいんですよ、
はい、
そしたらあの脳出血か心臓で倒れてて、うん、亡くなってたっていうのがあったって話、多分前どっかでしたかもしれないんですけど、うんうんうん、あのまあ、まさにそういう状況になってないかっていうところの安否確認ね、う
ん、はい、
とかがことっていうのはあります、
うん、
は
い、途中の事故とかね、そういうことだってあります
ね。そうですよね、
うん、
まあ、途中の事故で誰か目撃者がいたりとか、うん、まあ、警察がいたっていうのであれば会社に電話が一本入るとは思うんですけれども、
うんうん、
あの何にもないっていう方が一番怖いんですよね。
そうですね、
はい、
そういう場合はね、もう本当に仕方がないというか、まあ、いろいろと対処はあると思うんですけども、うん、そうじゃない 欠勤。
そうですね。そうじゃないか、そうであるかっていうようなところっていうのは、すごくまず難しいんですよ。この初期の段階では。だって、例えば家行って出なかったとしても、なんか人の気配はするけれども、出てこないと。それが本当にバックレなのか。あるいは、病気で、塞ぎ込んでしまってるのか。っていうようなところだと思います。で、その時に、まず役に立つのって、緊急連絡先なんですよ。親御さんとかの、まあ、ご家族の緊急連絡先とかが書いてあれば、そこに電話をして、まず連絡を取ってもらうっていうふうにしてもらう。うん。いうようなことですね。
そっか、会社からのは出ないけど、他からだったら出るかもしれないみたいな。
そうですね。はい。まあ、出る可能性の方が高いですよね。うん。はい。で、まあ、そこで、例えば親御さんが、とか家族がつながって、で、本人にも確認ができて、いや、メンタル不調でしたとか、っていうような、ちょっと具合が悪くてっていうのであれば、まあ、病院連れて行って、で、ドクターの、まあ、診断書をいただいて、で、休職っていう一般的な病休の休職期間っていうところに入るための準備になるんですけれども、まあ、これ、どうにもこうにもやっぱりつながらない、不明、行方不明だと、まあ、バックレてる可能性があるというようなことであれば、ずっと在籍させておくわけにもいかないじゃないです
そう
か。
ですね。
で、この時にやっぱり役に立つのが、就業規則なんですけれども、就業規則に、退職というような取り扱いっていうのがあるんですよ。例えば14日間連絡が取れない場合については、退職を、したものとみなすというような文言とかが書いてあったとしたら、その人と、まあ、14日間連絡が取れなかった段階で、退職処理をかけられるというような感じになります。
そうですね。ちゃんとそういう取り決めがあれば、
そうなんで
ス
す。
ムーズにやっていけるわけですもんね。
そうなんですね。これがまた取り決めがないとちょっと厄介でして。やっぱどこを、こう、なんていうんですかね、退職させるっていうような扱いにするのかっていうところですよね。
そうですね。
で、これも私、前、知り合いの弁護士さんとかにちょっとちらっと、やっぱり、うちの会社というよりかは、前の会社でやったことなんですけれども、退職するのかしないのかって、意思も確認できないと。うん。で、連絡も取れないって人、やっぱりいらっしゃったんですよ。で、その時にちょっと連絡したら、じゃあ、まあ、メールを一本送りましょうと。メール送って、何月何日で一旦退職っていう扱いにしますと。もし異議がある場合には連絡ください。ないものとしたら、もうこのまま退職処理を進めますみたいな感じで一回切ってしまうのはいかがでしょうかっていう話をさせて。なるほどと。うん。決まりがないとそうせざるを得ないですよね。
そうですね。
はい。
となると本当に就業規則って大事ですね。
そうなんですよね。意外にこうやって細かいお話とか出てきた時っていうのは、雇用契約書上に全てを書き切ることはできないので、やっぱり就業規則が何て書いてあるかっていうのが、争いが起きた時に一つの、そういうような、まあ、記録というか参考の証拠になります。ただもちろん就業規則をその人が、見ることができるような状態にあったってことが大前提ですけどね。はい。
そうですね。
で、そこにそういうふうに書かれていて、まあ、仮に14日間連絡なかったら退職しますと。いうようなことであって、退職処理をした後に、仮に、いや、退職したつもりはないみたいな話になった時には、いやいや、ここにこう書いてあるでしょっていうようなことが言えます。
ねえ。そっか。無断欠勤ってね、まあ本当に、あってはならないことではありますけれども、ちょこちょこ聞く話でもありますし
まあ
ね。
そうですね。ただまあ、今ですと、まあ昔は無断欠勤してそのままさよならっていうようなケースっていうのは多かったと思うんですけど、今だと退職代行会社からね、連絡あったりなんていうようなこともあったりはするので、まだでも逆に私は退職代行会社とかで、辞めますっていうようなのを、まあ、その経由でもいいので言っていただけた方がまだ実はマシかなと思ってます。
そうですね。
退職するのか、それと
うん。
ももう、在籍したいのかっていうような意思がわからないまま追いかけ続ける方が時間の無駄ではありますよね。
うん、仕事
はい。
もね、こう、なんか中途半端になっていってしまいますもん
そうなん
ね。
ですよ。気にか
う
けない
ん。
と、いけ
うん。
ないのと、この
はい。
業務をじゃあ、例えば新しい人に引き継げばいいのか、
う
採用した方がいいのかどう
ん。
なのか、次のステップにやっぱり進めないところはあるので、まあ、何かしら意思表示をしていただいた方が私はまだいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。
ですね。まあ、その中で、本当に、病気だなんだっていうね、仕方がないパターンもありますけども、まあ、なんかあった時のためには、就業規則ですね。
そうですね。もちろんその病気の休職っていうようなところの部分の規定も就業規則に書かれているケースっていうのは多いので、何にしてもやっぱり一つ、こういう時どうしよう、こんなことどうしようっていう時には、就業規則っていうのが、まあ一つ、道しるべというようなところにはなってくるので、はい。絶対作っていただいた方がいいとは思ってます。
そうなると、やっぱり、大体、例えば先ほど14日間ってありましたけども、どのぐらいが一番いいのかとかっていう相談も、渡辺さんにしたりとかっていうの
そう
は。
ですね。まあ本当に業務内容にもよりけりだと思うんですけれども、まあ一般的には14日にはなると思います。なぜかというと、これ民法の規定に多分準じてるんだと思います。2週間前解約ってことですね。
の、
はい。
そうなんですね。そっか。いろいろ細かいところでね、出てきますね。
そうです ね。
うん。
まあ、14日がちょっとっていうのであれば、まあ
はい。
1ヶ月の20、まあ
うん。
30日とか。そういうふうに決めていただいても、それはそれで全然構わないと思うんですけど、ただやっぱり何にもない状態で、じゃあもう来なくなったから解雇してもいいやっていうようなことにならないので、そこがやっぱり難しいので、一つ就業規則とか、はい、作っていただいて、きちんとルールを決めて従業員に周知をするっていうようなところはしていただきたいなと思ってます。
はい、ぜひね、参考
は
にし
い。
ていただきたいと思います。
はい。
はい、今日もありがとうございまし
ありがとうございま
た。
した。